本日はマルコによる福音書5章から、ますます悪くなるだけといった絶望的な状況が祝福への招きとなるというお話をさせていただきます。イエス様はイスラエルの北方、田舎だとバカにされていたようなガリラヤの地域で神の国について語り、また癒しや悪霊追い出しの御業を始められました。すると瞬く間に大勢の人が集まってくるようになりました。今風に言うのであれば、救い主イエス様はガリラヤ湖周辺の町々でブレイクした、誰もが認めるスターとなったというわけなのです。とは言っても救い主イエスは自分の人気が赤丸急上昇しているということを気にかけたり喜んだりしたわけではありませんでした。主イエスはそんなことよりも周りの人たちが悔い改めて永遠の命を得、また神の御言葉に従う人生を歩むようになることをもっと望んでいらっしゃいました。自分の名誉よりも名誉などに気にかけることなく、周りの人たちのが神様から祝福をいただけるということを最優先に考えていらっしゃいました。本日佐々木さんに読んでいただいた箇所は、この主イエスが死んだ人をよみがえらせる、病気の人を癒す、そういう場面ですけれども、43節を見ますと、イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じられましたけれども、それは自分のことよりも周りの人たちが神の言葉に従う永遠の命を得るということを優先して考えていらしたからです。ところが私自身もそうなんですけども、私たちはそれもさることながら、教会でさえ自分が人気者になれたらいいななどと思ってしまうものです。気にすべきは神様からの評価なのにもかかわらず、目の前に現れている人たちの評価、どうなんだ、自分はどうなんだということをつい最優先に考えてしまうものです。それで私たちは人生を無駄遣いしてしまうということになってしまうのです。イエス様を見習わなければなりません。さて、このようにして、ブレイクしたガリラヤ地域でブレイクしたイエス様でしたけれども、マルコ4章の終わりを見ると、湖をですね、 北西の地域からですね、東の方に船でイエス様と弟子たち渡られたという話が出てきて、本日の5章の前半を見ると、ゲラサ人、汚れたゲラサ人から汚れた霊を追い出されたという話が出てきて、今日の後半ではその東の地域からまた北西の元いらした地域に戻ってこられたという場面から話が始まります。湖のほとりにいらした主イエスの周りに大勢の群衆がやはり集まってきた時の出来事でした。でそこに2人のある勇気のある人物が現れたのです。1人は重病で瀕死の娘を癒してほしいというふうに願い出た街道長ヤイロという人物です。街道とはユダヤ人が集まって礼拝する場ですけども、それを管理する人でしょう。そしてもう一人が12年間出血が止まらずにもだえ苦しんでいた女性でした。 人とも主イエスを取り囲む大群衆をもろともせず、この時の人である主イエスに迫っていきました。街道長ヤイロは正面突破を図りました。あたかも庶民が代官様に直訴するときにひざまずく、土下座するように主イエスに迫りました。もう一人の出血に苦しむ女性は奇襲作戦でした。見つからないように群衆に紛れて後ろから主イエスに迫ったのでした。この二人の共通する点は、この救い主との出会いを通してのみ自分たちが直面している重大な問題を、その出会いを通してのみ解決できると確信していた点です。主イエスに会わなければどうにもならないという点で二人は一致していました。繰り返しますが、街道長ヤイロを突き動かしていたのは幼い娘に対する愛情でした。もう一方の出血に苦しむ女性、長血の女と呼ばれていますけれども、彼女を突き動かしていたのは社会からの拒絶という問題でした。ここでの出血というのは女性のその生理が止まらないという状態です。レビ記15章26節以降をご覧になると、その女性の寝床と腰掛けが汚れると書いてあるし、さらにその女性の寝床や腰掛けに触れた人も汚れてしまう。でその女性のみならず、寝床や腰掛け触れた人は衣服を水洗いし、沐浴、風呂に入らなければならない。そこまでしても夕方までは汚れが抜けないというふうにレビ記15章に記されています。ですから誰もその女性に近づこうとしなかった、社会の共同体から拒絶されていた、病気もさることながら人との交わりが難しかったというわけだったのです。娘の危篤もその出血も人間の力ではもうどうにもすることのできないような大問題、深刻な問題でした。女性の場合は、その女性の場合は医師に見てもらったわけですけれども、見てもらうたびに裸になり、大事なところをいじられて散々な目にあった上、全財産を使い果たしてもますます悪くなるだけ、というような絶望的な状況にありました。人間はこれほど重たい問題に突き当たらなければ、がむしゃらに救い主を求めるということはしないものなのでしょう。問題が軽かったら神に頼らない、深刻になって自分の手に負えなくなって周りの助けを得てもどうにも解決できない、そういう状況になって初めて永遠の真理である主イエスを求めるようになる。絶望して初めて群衆をかき分けてでも救い主に会いたいと思うようになるものです。それほどプライドが高いわけです。私自身もそういうものです。しかしこの女性は主イエスに触れたその瞬間からその血の源が枯れて病から完全に癒されました。またヤイロの娘は死んでいたのに主イエスと出会った結果息を吹き返しました。二人の女性が癒されたのです。このように神様の御前で、救い主の前で、私の力では生きられません、降参の白旗をあげる人こそが神様に癒されて 強められて祝福されていく、芯が太くなっていくという図式が私たち、見えてきます。天地を作られた神様は、見方を変えるのであれば、人間の力では解決不可能な問題を人に与えることによって、その人を祝福しようとされているのだということが見えてきます。ますます悪くなるだけ、そういう絶望的な状況が祝福への鍵となっているのだ。分かってきます。私たち現代人は、神様がいるのかいないのか、もしあなたが証明してくれるのなら信じましょう、そういう態度でいます。600年も700年も前の、特にヨーロッパであれば、神がいるというのは疑いようのない事実だったわけですので、それに聞き従うかどうかというのがそれぞれの選択だったわけですけれども、今は神がいるのかいないのか証明してくれるのならば信じても信じてあげてもいいけれども、そんなことをはっきり証明できないのであれば、そんな存在は信じませんというのが社会の大きな流れになっています。重大な問題が起こらない限り、神に頼ろうとはしない、そういうのが私たちなのです。しかし、そのような問題を神様から解決してもらって、神様からの祝福を得て、救い主に頼るという味を占めた人は違います。人間が持っていた、自分が持っていたプライドなど当の昔に捨て去って、救い主を初めから求める態度を身につけるのです。それは歴代志下の16章9節に記されていた通り、主は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられる、書かれている通りです。神様と心を一つにするもの、そういう人はどういう人かというと、まず救い主イエスとの出会いを切望している人、救い主に頼ることで自分の人生を切り開いていきたいと心から願っている人のことです。神様は全知全能な方ですから、そういう人を喜んでくださいます。で、実は立場を変えれば私たちもそうですよね。なんで私たち犬を飼うのかというと、犬は素直だからですよね。飼い主に頼ってくれるからですよね。そういう犬を私たちが好むのであれば、神様に頼って、お腹をこう見せてくれる、そういう人間が神様だって可愛いですよね。人間の問題というのは、救い主イエスに出会った時に解決するんだよというのを最近改めて学び直しました。先月韓国出張させていただきましたけれども、そこにカナダ長老教会からダグラス・ロールウィッジという牧師が来られていました。9月下旬ですけれども、韓国訪問しましたら、2年半前に沈没したセウォル号というフェリーの犠牲者、高校生たちのお母様に私たちと出会わせてくれました。その遺族のお話を聞いて、共に祈ってまた食事をするという機会をいただきました。韓国ではアヒルの肉というのは健康食とされているそうですけども、アヒル鍋というものを食べさせていただきました。で、遺族の貴重なお話をその場で聞くことができましたけれども、通常船が沈没するということが分かってきたら、船が傾いてきたら、 救命胴衣を着て、それで海に逃れる、海上に逃れる、船を捨てるというのが生き延びるための上等手段なわけだったんですけども、セウォル号の場合は船が傾き始めて100分後に沈没するんですけれども、その100分の間に十数回その場にとどまりなさい、上には上がってこないでください、その場にとどまりなさいというアナウンスが十数回あったそうです。その結果300人の修学旅行生がそのまま船とともに海底に沈んで命を失ってしまったわけです。漁船などから救助の申し出、救助を助けますよと申し出があったのもなぜか断られ、そしてなぜかヘリコプターが船の上をずっと飛んでいたので、その分どんどん船は傾いて早く沈没してしまったそうです。韓国政府は原因究明に尽力するということを十分に果たすことなく、沈んでいる船を引き上げると計画しながらも、穴を開けたりとかなんだりをしながら引き上げは全然実行されていません。ある意味事件は迷宮入りしつつあります。そしてそれに伴って遺族はどうして船が沈んだのか原因も分からずに、今でも苦しみの中憔悴しきって娘息子を思う、そういう毎日を過ごしていらっしゃいます。そして地域の社会はそういう遺族を受け止めるどころか、そんな事件なんて忘れてしまいなさいとある意味突き上げるような状況になっています。で、教会は何をしたらいいのか。私たちはただその遺族の方々のお話を聞いて、また生存者の証言を聞いて心を痛め祈るばかりでした。その現場から教会に戻ってグループ討論会をしたんですけども、先ほどのダグラス・ロルウィッチカナダ長老教会の議長は本日の聖書箇所とまた予部記38章ヨハネ福音書11章を挙げながらこうおっしゃいました。人間がどんなことを言ったとしても傷ついた人たちは癒されないだろう。彼らが癒されるのは予部記38章や本日の箇所やヨハネ11章で見た通り、主イエスと彼らが出会った時なのだ、おっしゃっていました。癒しと和解、祝福、それは人が救い主に出会った時にいただけるものです。セウル号の犠牲者だけではありません。5年半前の東日本大震災、21年前の阪神淡路大震災、また最近の大地震、傷ついた方々は救い主に会った時に癒されるのです。続けて出会いがあるように私たち祈っていきたいと思います。このように分かっていたとしても、社会が科学技術が発展している現代の私たちにとっては、この救い主を求めるというきっかけは非常に少なくなっています。前にも申し上げましたけれども、もし私たちが農業を営んでいるのであれば、収穫に至るための最も大事な要素は天候だ、お天気だということがわかると思います。太陽の光、雨を求めて収穫のために祈ることでしょう。祈りというのは仕事の一部になっているのです。漁師であれば魚が集まる漁場にたどり着けるように、天候に恵まれるように祈ることでしょう。今私たち天候のために祈るとしたら、運動会のためとか遠足のためとか、そういう時に限られるかもしれませんけれども、もっと昔からある産業のに 勤める方々は祈りというのが日常の生活の一部になっています。しかし今はそのような仕事に就くものは少なく、また特に私たちは都市部に住んでおりますので、食事の心配などすることが少ないものです。小銭がさえあればコンビニに行けば食事にありつける。また医療も発達していますので、病気にかかったとしてもお医者さんに診てもらえれば治るだろう。まず祈るという人は非常に少ない。いい医者を見つけて正確な診断さえ得られれば治療方法がおのずと見えてくる。人間の力で解決できる、お金の力で解決できるという誘惑に私たち囚われているのです。それに加えて国も同じように神様がいないという前提で国家の運営はされています。カール・マルクスが提唱した新しい国家観に従ってできたソ連とか、1949年の中国では神様はいないというのを国の国民に強制するようになりましたし、それ以外の国々であっても、例えば日本でも学校に行けば神様なんていないんだよという前提で教育がなされています。それはプロテスタントの教会に通う人たちが建てたアメリカの国でも、また隣の中国でも似たような状況になっています。500年以上前にヨーロッパ人のヨーロッパでルネッサンスが起こりましたけれども、それは人間を中心にするという考え方ですけれども、そういう神様を恐れるということを二の次にする世界観が今世界を覆っています。どちらかというと現代人にとって神様なんていない方がいい、そういう考え方が主流だと思います。面倒くさいものから逃れたいというわけです。そのようなおめでたい環境に私たちも慣れ親しんでいるので、深刻な問題、人間の力では解決できないような問題に直面しない限り、救い主を何が何でも求めるということは私たちでさえなかなかしない。で、現代人は深刻な問題に直面すると、ともすれば神を求めるどころか神を恨むということになりがちです。こうして救い主がくださる癒しとか和解とか祝福から私たちは遠ざかってしまっているのだ、反省したいと思います。本日マルコ5章の後半は、救い主に出会った女性が癒されて神からの力をもらい受けるという部分でした。それほど出会いが、救い主ととの出会いが私たちの人生において決定的だという証ですけれども、しかしこの出会いが中途半端だったりとか頭の中だけでの出会いにとどまったりすると、神様から力をもらえたりとか癒しをもらえたりということはなかなか起こらない。人間の心がこう太くならない、中途半端な出会いで、もうさよならしてしまったというか、こうイエス様と抱きしめるまで行ってない、力がなかなか湧いてこないわけです。創価教会では今年の初め、からですね、9月まで、旧約聖書の箴言を学んできましたけれども、そこでは神様の知恵に照らして私たちの日常どんなふうに歩んだらいいのかということを御言葉から学び聞いてきました。ああすればいい、こうすればいいと、知識、そういう知識ばっかり頭の中に入れてもですね、じゃあ実際にそれを行動に結びつけられるかというと、なかなか頭がいっぱいになっただけでは行動できないと思います。力を得るには御言葉の知恵に従って生きるには、やはり救い主との出会いが必要なのです。 そのためにはかえって困難な問題があって、その問題に悩まされているくらいの方が必死に祈れていいわけです。また一つ現代人のような悩みを持った人たちの話をいたしますけれども、19世紀イタリアに戻ります。15世紀イタリア、500何十年前の話です。ルネサンスの花が開いたフィレンツェという町にはご存知の通りレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロという天才が活躍していたわけです。そこではメディチ家のロレンツォ・デ・メディチという人が音頭を取ってルネサンスを引っ張っていった。そういう世界観を人間中心でなく、神様中心でなくて人間中心だという世界観を彼らは作る運動をしていました。それまで否定されてきたような人間の裸の美しさ、それはダビデ像とかっていう彫刻に現れますけれども、もしくは人間の欲望が素晴らしいんだ、そういう考え方でした。しかしそのコロンブスの新大陸到着の1492年の年にですね、その運動を引っ張っていたロレンツォ死んでしまいます。そうするとフィレンツェには揺り戻しが起こって、やっぱり神様に従って清い生活を送らなければならないんだとみんなが思うようになりました。それはなぜかというと、一つのきっかけはサボナローラという若い説教者がいて、貧困法制清廉潔白という、清い毎日を送りましょうというふうに説教者が現れて、神様に従いましょうと言って、みんながそれを聞いて感動し賛同したからです。それで市の条例が敷かれてですね、貧困法制に毎日を生活しましょうというのがそのフィレンツェのルールになったんです。しかし、彼らは頭ではそれがいいとは思ったんですけれども、肝心な救い主との出会いというのは一人一人は結ばれていなかったのです。ポポロ・グラッソと呼ばれている上層市民、上級市民の人たちがついに怒り狂って宗教問答を実施して、サボナローラという聖職者をはめて火炙りの刑にして処刑してしまいました。清廉潔白な神の言葉に従おうと頭だけで思っても、心が変えられていなかったので、みんなそれに嫌気がさしてしまったというわけなのです。私たちは救い主に出会って心を清められて初めて、その御言葉を通りに生きるような、いわゆる地味な真面目な生活が板につくようになるわけなのです。出会いが、決定的な出会いがあるまでは俗っぽい生活はなかなか捨てられないということなのです。ですから熱心にその出会いを求めていくのが良いわけです。ますます悪くなるだけ、そのような絶望的な状況に陥った長地の女、出血の女性、またヤイロの娘自身はどれほど幸せであったかと思います。死から生に連れ戻され、また出血の根本が枯れてしまって病気が癒されたからです。人間の力では解決できないような難問にぶち当たっている人がどれほど幸せかと思わされます。私たちいろんな目に見えた希望、偽りの希望が目に見えているかもしれませんけれども、しかし救い主イエスに出会わなければ、本当の深いところの問題は解決しません。そしてそういう問題を解決したいと願っている人を、主なる神様は世界中至る所を見渡しされて 求めていらっしゃいます。そのように求めている人を神様は永遠の御国の力で応援しようと喜んで受け止めてくださいます。困難を喜ぶ信仰を持つ人は幸いです。じゃあ私たちがもし救い主との出会いが少ないと感じるとしたとして、じゃあ神様愛してくれていないのかということは決してありません。親が子供のことをいつも気にかけて、もし子供が死にそうなのであれば私が代わって死んであげたい、そういう深い愛を持っているものです。それは神様から見て私たちに対する愛情も同じよ、同じ、いやそれ以上深い愛情を神様は持っていらっしゃいます。このために自分が死んでもいいと、そういう思いで私たちのことを受け止めてくださっています。実際に一人息子を十字架にかけて私たちのことを救ってくれたのは神様ご自身です。私たちが神様イエス様との出会いが少ないと思っても、神様はそんなことがない、今も待っているんだよ、求めなさいと私たちを招いてくださっています。私たち目に見えるものに頼りたくなって、偽りの希望に振り回されそうになりますけれども、しかし見えに見えないところで私たちの根本的な問題を解決してくださろうとしている神様は、今も私たちが神様に目を向けるのを待っていてくださっています。祈ります。天の父なる神様、あなたが私たちのことを深く愛し、今日も見守っていてくださっていることを感謝いたします。私たちは弱く目に見えるものに頼り、自分たちの力でさまざまな問題を乗り越えていこうとしがちですけれども、そのようなプライドをあなたが打ち砕いてくださり、イエス様を求める永遠を思う心を与えてくださいますことを感謝いたします。今週も私たちをどうかつなぎ止め、あなたの永遠の御国の力で支えてください。私たちはいただいた祝福を家族やあなたを知らない方々に届けます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。